おはようございます。コリントにありましたキリスト教会へのパウロの手紙の中で、頻繁に自由についてパウロは語っております。自由といえば今日も私どもがよく聞くテーマでございます。そう、世の中において多くの人々が何かしら自由を奪われてしまっていることがあるのです。確かに世の中というのは人々がみんな大体似たような行動で似たような生活、似たような考えや発言をしていれば、それはスムーズにいくかもしれません。結果的に社会では意識的に、あるいは無意識のうちに、みんなが型にはまるようにプレッシャーをかけてしまうことがあるのです。そしてその型にはまらない人たちのことを変わり者と扱ってしまうのです。しかし社会として私たちの自己意識が高まっていく中で、そうあってはならないと、すべての人が型にはまるわけがないと気づき始めていく中で、そういうようなプレッシャーを人々にかけないようにと、人々の自由を尊重するようにという努力が増えてまいるわけです。おそらくこの日本国においてその個人の自由が保障された大きな、我々にとっては大きな出来事の、歴史的出来事の一つは、そう、信教の自由が保障されたことですね。想像してみてください。日本にこの自由がなかったら、言うまでもなく私たちはここにいるわけがありません。この教会も存在しないことでしょう。そう、クリスチャンとして私たちはこの国において宗教というものが自由にされていることから多くをいただいています。多くを得しています。まあ思えば確かに一つの国は全員のそこにいる人々が同じ信仰をしていれば、それは治めやすいことではあろうと言えることですが、果たしてだからといってそう戻ってほしいと思う人はいるでしょうか。社会でその他にもいわゆる型にはまらない人たちの自由を取り戻す運動はいろいろと見られるわけでございます。型にはまらない人たち、片方では自らの選択でそうなる人たちがいます。例えば我々クリスチャンはそうです。しかし多くの人々は自分では全く選ぶことのできない、避けることのできない事実の中にあって、変わり者扱いをされてしまう人々がいます。2020年に行われる東京オリンピックが近づいてくる中で、私が本当に新鮮な驚きを持っている一つのことは、その話が報道されていく中で、むしろ今テレビやラジオで聞く話で、オリンピックというよりはパラリンピックの話の方が多いっていうことなんですよね。そう、パラリンピック、オリンピックがそもそも始まった頃の世界観では全くパラリンピックなんて考えられないような ものでした。そもそもオリンピックといえば、こう体の最も優れたもの、もう運動能力が最も素晴らしい人々がこう称えられるような出来事ですから、当時の社会の中で体に障害を持った人たちっていうのは、まあ、かわいそうな敗者としか思われていませんでした。結果的に彼らを何かそういうスポーツとか競技でこう注目を当てるなんて考えられないことでした。しかし近年の近代オリンピックが始まったのは1896年ですね。100年以上前のことです。もちろんその前にある由来としてあるのは古代のオリンピック、紀元前の頃から。しかし皆さん、パラオリンピックが始まったのは何年だかご存知でしょうか。誰か知ってます？私もね、調べないと分かんなかったので分からないのが当然かもしれませんけど、比較的最近なんです。1960年です。そういう数字を言ったときに皆さんの表情が面白いです。ある人たちは、ああごく最近っていう表情で、ある人たちは、ああずいぶん昔だなって、年齢によってずいぶん反応が違いますね。私が生まれる2年前のことです。その時にパラリンピックが始まりましたけど、考えてみれば本当に素晴らしい企画ですよね。この体に障害を持ちながらも、それを乗り越えてあえてこう優れたものを出して、競技を世界的なレベルですることができ、またそれが世界から歓迎される、お祝いされる、本当に素晴らしい企画であり、本来でしたらいろんな自由を奪われていると思われる障害者にその自由を与えているんですね。素晴らしい企画です。しかしこのようにして自由について考えていくときに、やはり注意しなければならない点もあることでしょう。ただ単に自分のやりたいがままにするための自由というのは良いものではありません。その自分のやることが自分にまた他の人にどんな影響を及ぼすのを考えずに自由だからという、そんなことはよくありません。私たちクリスチャンはこの自由に関してさらに深い理解に恵まれています。パウロもよく触れていますが、私たちは主イエスによって罪の支配から自由にされている。イエスにあって自由である。もちろん日々の生活で罪との葛藤は続きますが、最終的な勝利が保証されているキリスト者はこの自由を知ることができる。私たちは許された、私たちは自由にされた、解放された。しかしこのキリスト教独特の自由の理解においても、やはり危険性が一つあるわけです。パウロが何度も何度も触れることですが、物事を考えるときに、行動を起こすときによく考えなさいと言うんですね。12節をもう一度見ますと、すべてのことが私に許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。 日々の生活においてどんな行動をするかを考えるときに、パウロはそれらの基準はただ単に白黒のルールみたいなものに従えばっていうことにするのではなく、むしろ自分の取った行動がどんな結果をもたらすのか、人々にあるいは自分にどう影響するのか、よく考えなさいと言っているんですね。人々に益となるもの、自分にとっても益となるもの、そうならないもの、私たちはよくよく考えて歩むべきであると勧められているのです。その十二節の後半でパウロは、私はどんなことにも支配されはしませんと、人々を支配する力を持つものというのも実はこの世にたくさんあるわけです。一般的に依存症っていう言葉が用いられるわけですけど、依存症といえばおそらく皆さんの頭に浮かんでくるのは薬物でしたりアルコールでしたり、そういうものではないかと思います。しかし最近はもっともっといろんな依存症があるということが明らかにされています。ちょっとそういうことが書いてあるウェブサイトを調べましたら、こんなことが書いてありました。依存症とは大きく3つの分類に分けられているんです。一つ目は物質依存ということで、アルコールでしたりタバコ、薬物といっても違法薬物または処方薬物っていうのも両方含まれているわけなんですね。これは物質依存。しかしその他にプロセス依存っていうのがありまして、それはこう何かしらの行動に依存してしまうことですから、ギャンブルとかパチンコ、まあ、このギャンブルとパチンコどこが違うのか分かりませんが、買い物依存というのもあるんですね。あるいは盗難依存、そう、盗んでしまう、やめられない。あるいはネット依存、よく最近聞きますね。性依存、または浮気依存などが挙げられているわけです。そして三つ目の区分としては、人間関係依存っていうのが挙げられてまして、ここにはまあ女性依存、男性依存っていうのもあれば、もっと恐ろしいような DV 依存ですから、家庭内暴力依存、それは加害者が依存してしまってそういう行動をやめられない。あるいはストーカー行為依存というものも挙げられているわけです。まあこのようにして依存といってもさまざまいろいろあるわけなんですけど、中にはその行為自体が必ずしも悪いこととは限らないものでありながらも、あるいはそれが完全に人を支配してしまう力までを持っているという恐ろしい力があることがわかるのです。だからパウロも、私は自由であると、すべてのことが許されている。だけど私はどんなことにも支配はされませんと、このように主張しているのです。やはりよくよく考えて気をつけなければならないということが、ここでパウロによって強調されていると思われます。しかし今日の箇所の中にさらなる大きなメッセージが含まれていると思われます。キリストにあって私たちはこの自由にされたものとして歩むことにあたって、パウロはここでキリストに従うことがただ単にこう 霊的なものだけではないということをはっきりと強調しているのです。まあ、ここではおそらく私たちが属するこの福音派、キリスト教の福音派というのはちょっと誤った傾向を今までいろいろと見せてきたことがあるのではないかと思います。それは福音派の中でとにかくこのイエスの弟子であるということを内面化しすぎてしまったことであり、あくまでも霊的な行為だけとして見なしてしまったことなんです。確かに福音派といえばいろんなこう生活のルールみたいなものはあるのはよく知られているわけですけど、しかし最終的にキリスト者であるということはどういうことなのかというと、最終的には魂のことだという答えを出してしまうことがあると思うんですね。ですから私たちはイエス様を信じ主とするという行為の目的は魂が救われるためだというふうに言うわけなんです。これ自体もちょっと歪んでいると言わなければならないと思います。結果的に私たちはキリスト者として頻繁に考えているのは、自分が死んだ後魂がどこへ行くのかっていう、ここに到達してしまうのです。だけど聖書をよく読んでまいりますと、特に福音書にある主イエスの教えにはほとんどそういう死後のことについて語っておられません。いえ、イエス・キリストの教えのほとんどは今現在ここでどう生きるかについてなんです。またパウロはもう少し死後について語ることがありますが、それでもここでパウロが強調しようとしていることは、私たちがイエス・キリストに従うときにそれは魂だけでの行為ではないということ、いや私たちの存在全体、存在全体人格でイエス・キリストに従うんだということを強調しているんです。簡単にこう魂と肉体を分けて別扱いするということはパウロはいたしません。だから私たちはイエス・キリストに従う以上は自分の肉体をもってどうするかが非常に大事であるとパウロは強調しているのです。そこでどれぐらい大事なのかというと、パウロはここでその例として最も一般的な思いの中でこの魂とか霊魂からかけ離れて距離があると思われるこのセクシュアリティ、性の問題をここで挙げているわけなんです。確かにこの性っていう題になると私たちにとっていささか居心地の悪い話ですよね。とにかく人間ってこの話題について話し合うのは、まあ一般論としてはいいかもしれないけど、ちょっとでもその話が個人的になるとこう身を引いてしまうわけですよね。なかなか話し合うことができない。最近では社会の中にもまた教会の中でもこれが課題として取り上げられていますけど、しかしまだまだ私たちはこういうことを個人的なレベルで話し合うことはうまくできないことです。もしかして皆様の中にも今日この箇所を司会者が読み上げた時にも、ここから一体どんな説教するんだよって不安になられた方もいるかもしれません。しかしここでパウロはあえて この性のことを取り上げている理由がはっきりとしていると思います。一般的に私たちはこのセックスというものほど魂からこうほど遠いと思われるものはないことでしょう。もう別扱いと誰もが自分の心の中ですることなんです。性というのは最もこう肉体に属するものであり、最もこう人間臭いというか、魂とは違う、神とは違うと思いがちなところかもしれません。しかしパウロはそうじゃないと言ってるんです。14節から読んでいきますと、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちもよみがえらせてくださいます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部です。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は遊女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交わる者は主と一つの霊になるのです。乱れな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、乱れなことを行う者は自分の体に対して罪を犯す。ここでパウロが私たちに、体は主のために与えられているんだよと。で、主はあなたの体にも関心があるんだよと言っているんです。私たちにこの体が与えられているのは、この体を持って主に仕えていくためであると言ってます。もちろん神様は私たちのことを思っておられる。それは魂だけのことじゃないんです。そう、私たちの全人格のことを思っておられるわけです。全存在のことを、体も含めて。だから最もこう肉体に属すると思われる性のことすら、実はキリスト者である以上は大いに関連しているものであって、切り離してはならないことなんだよと、パウロはここであえて説明してくださっているのです。私たちがキリストに従う以上は、自分のすべてをもって、自分の性生活も含めてすべてをもってキリストに従うようにと示されているのです。私たちの体はキリストの体の一部とされている。これは何かこう漠然とした比喩的な表現じゃないんですよ。その通りに読み解くことができるのです。私たちのこの体がキリストの体の一部になっている。したがって私たちが主イエスを救い主として受け入れたときに、イエスは私たちの中に宿るというふうに言われていますけど、どこに宿るんですか？一般的には何かこう体の中の見えないところに、この神秘的な魂ってものがあって、そこなんだよって思いがちなんだけど、そうじゃないの。イエスは私たちのこう鼻から尻尾まで全身の中にあって宿ってくださる。ここにおられるわけです。イエス様は私たち一人一人の体の中に 宿ってくださるわけです。19節をお読みします。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた御霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。三位一体の御霊というお方は、おそらく私たちの一般的な考えの中で一番こう人間の魂と関係が近い方っていうふうに思いがちですよね。魂に宿るのが聖霊っていう思いなんだけど、ここでパウロは全然違うことを言ってるんです。私たちの体が、この肉体が、これが御霊の宮になっていると言っているんです。そのためもうこれは自分のものでもないとまで言われているわけなんです。私たちがイエス・キリストに従うときに、そこでまず自分は神様に作られた存在であるということを認め、そして日々の生活がその私たちの作り主である神様の御手の中にあることを受け入れることなんです。それは何かこう哲学的なこととかじゃなくて、肉体的なことも含めてなんです。神様の御手の中にあるのは毎日の一回一回の呼吸ですよ。それがいつまで続くかわからないわけですから、脈もその一つ一つが神様の御手の中にあるわけなんです。私たちのすべての思い、すべての行動、すべての病、すべてが神様の御手の中に、この体が神の御手の中にあるのです。そのことを受け入れ歩むこと、これがキリスト者であることである。と同時に、一般的な社会の考え方とは随分違います。そう、何か一般的には人は自分の努力で頑張るんだみたいな、自分の歩む道を自分で切り開くんだみたいな言い方が多いかもしれませんけど、ここで私たちは手放すことの大切さ、すべて神のものである、自分のものではない、あなた方はもはや自分自身のものではありませんとパウロが言っているのです。おそらく私たちはこのようにして読んでいくと思うことの一つは、そもそもこの自分の存在を魂の部分と肉体の部分という分け方自体もやめた方がいいのではないかと思うことです。私たちは神様に作られた、主イエスは私の主です。それは私全体のことなんです。この存在すべてに対して主なんです。霊的な部分、肉体的な部分、感情的な部分、すべてに対してイエスは主であると考えるべきであります。したがって私たちはこのすべてをもって主に仕えていくのです。格別その中にあって、最もプライベートだと思われる、最もこう肉体にだけ属していると思われる性の分も含めて主イエスに仕えていくようにとパウロは教えてくださってます。したがって私たちの存在の中に主イエスの支配に対して、いや、この部分だけは取っときますって言えるようなところはないということなんです。ここだけは突っ込まれたくないんだっていうのはない ということなんです。最後に20節をお読みします。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私はこの代価を払って買い取られたという言葉を読むときに何か嫌な思いがします。皆様はいかがでしょうか。代価を払って買い取られるっていう表現を聞くとどうしても私は人身売買とかあるいは奴隷制度っていうものしか浮かんでこないんですね。実際に過去にはそういうものが公にもされていた時代があって、人々は他の人を売ったり買ったりすることが当たり前、合法な行動であった。そして奴隷を買った以上はその買ったお金を払った人の所有物になって好きなようにすることができたので、その売られたものは買われたものには全くの自由はなかったのです。まあ今ではどの国もそんなことを法律として、認めない時代になったわけなんですけど、残念なことにそれでもなお今もこの世の中において人身売買がいろんなところで盛んに行われていることが調べればわかることです。今は隠れたところで行われることですから、数字はそれほど正確ではないかもしれませんが、一般的に今の世の中で奴隷の立場になってしまっている人たちは2000万人から3000万人いると思われているのです。その8割ほどは労働のために強要されていて、2割ぐらいは性的労働をさせられている人たちです。しかしこういうデータを調べているときに一番驚いたことの一つは奴隷の価値ですね。人を買おうと思えばいくらで買えるのか。この奴隷制度がまだ合法で、例えばアメリカで合法であった1850年代での一人の奴隷の平均的な値段っていうのを今日の為替に、今日のお金に換算すれば、だいたいこれは4、500万円ぐらいなんです。4、500万高いものだったんです。ですから買う人たちも大きな投資だったんです。売る人たちは大きな収入だったんです。今日、今この世の中に2、3千万人いると言われている奴隷を買うとするといくらかかると思いますか。1万円程度なんです。1万円。一体世の中はどうなっていることでしょう。私たちキリスト者はキリストにあって自由とされたものとして、このような制度によって自由を奪われた人たちのために戦うのは当然のことです。教会はこの不正に対して立ち上がって発言し続けることも当然のことです。しかし今日読みましたこの20節で考えてみれば、とても興味深いのはここで代価を払って買い取られた目的は何か奴隷にされるためではなく、全くその反対の意味だからなんですね。 So, 自由にされるために、奴隷である身が解放されるために、代価が払われて私たちは買い取られた。数年前に私はインドに行きまして、プネという町である一つのキリスト団体の働きを見ることができました。そのいろいろな働きの中の一つは、やはり、この売春業の中に、いる人たちのために働きかけることだったんです。で、そういう人たちをこう救い出したり、そこから出ることができたときに次の仕事へとこう導いたりする、いろんな、サポートをする働きだったんですけど、そこで分かったことの一つは、場合によってはそういう仕事から抜け出したい人がいたときに自らの力で抜け出すことができないというときに、そのキリスト教団体が来て、その人をいわば所有している方に対して一定の決まったお金を払って、そしてその人が自由とされ解放されるっていうことがあるんだそうです。いわばその人が解放されるためにお金を払って買うということを使ってもいいかどうか分かりませんけど、その自由を代価を払って手にするのです。イエス・キリストは全く同じことを私たちのためにしてくださいました。罪の力から解放されるために代価を払って私たちを買い取った。なんとその代価は、そう、自分の命という最大の代価でした。結果的に私たちは罪から解放され、その中でパウロの結論はとても興味深く感じます。20節のところで、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。なぜこれが興味深いかというと、大抵この代価を払って買い取られたイエス・キリストの行動を私たちは思うときに、それは自分の魂を救うためにキリストがそれをしたという考え方が多いからなんですよ。だけど魂だけを救うんだったら、なんで体を持ってどうのこうのっていう結論につながるのかっていう根本的な問いが残るわけですよ。そう、パウロはここでもう一度そのポイントを強調しているんです。イエス・キリストに救われ、イエス・キリストを信じ従うということは私たちの存在全体を含むものであると。イエス・キリストは私たちの魂だけのために自分の命をもって代価を払ったわけではありません。私たちの全存在のためにそうされた。だから私たちが罪から解放されるのは、霊的にも精神的にもそして肉体的にもそうなんです。罪から解放されて自分のそれらのすべてをもって神様の栄光を表すべきであると、ここでもパウロは強調してくださっているのです。私たちは神様から最大の愛をいただいたものです。それに応答するときには自分のすべてをもって応答すべきです。私たちは買い取られたのです。身も心も精神もすべて自由にされたのです。どうか神様の栄光が私たち一人一人の全存在を通して表されますように。お祈りします。神様、私たちにはここだけは見られたくない、ここだけは自分だけのものにしておきたいというだらしないところがあることでしょう。 主よお許しください。主よどうぞ私たちのすべてを清めてください。私たちが全存在をもってあなたに従うことができますようにお導きください。私たちのために代価を払ってくださったイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。